こんにちは。朝のピリッとした冷たい空気に秋を感じるこの頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。では広報長くて10月号をお届けいたします。まず表紙です。2020年8月31日、市の総人口、住民基本台帳人口が6万人を超えました。6万人目となったのは、出生届の提出により住民となった榎本明人くんです。表紙には、明人くんとご両親に市長から花束や記念品が贈られている様子が写っています。これについてのお問い合わせは、市民課電話 56-0607 にお願いいたします。また、10月号に掲載している事業などについては、新型コロナウイルス感染症の影響により、変更・中止となる場合があります。最新情報については、ホームページをご確認ください。では、はじめのページに参ります。2020年9月1日に、南昇降区矯正ステーションがオープンしました。施設紹介です。地域矯正ステーションとは、おおむね小学校区単位の地域に、誰でも気軽に立ち寄ることができ、一人一人が役割を持って活躍できる場所として、自治会をはじめ、子ども会やシニアクラブ、企業、NPO、各種活動団体などが地域のためにさまざまな取り組みを行う拠点となる施設です。これの住所は、入谷池1002、電話 78-7904、利用時間は午前9時から午後5時まで。休館日は年末年始、12月28日から1月4日です。注意事項として、現在は利用制限を設け、フリースペースのみ利用できます。事前に市のホームページなどを確認の上お越しください。その他、今後利用方法についての検討会を開催予定です。写真には、木造でガラス窓の明るい建物が写っています。これについてのお問い合わせは、達瀬があるか、電話 56-0602 にお問い合わせください。これで写真で見る長久手を終わります。
次の話題に移ります。私のまちづくり。市民全体のまちづくりと言われて、皆さんは何か具体的なイメージがありますか？ここでは主体的に活動している市民に、情報課職員が取材したことを紹介します。今回は10月が食品ロス月間であることにちなみ、食品ロス削減のため活動を行っている鈴木陽大さんにお話をお伺いしました。情報課職員の質問、今日はよろしくお願いします。早速ですが、鈴木さんの活動について教えてください。鈴木さん、昨年長久手市のサポートのもと、食品ロスに関するイベントを開催しました。食品ロスとは、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品のことで、世界の食品生産量の3分の1もの量が捨てられてるんです。その状況を知ってもらい、食品ロスについて考えてもらいたいという思いから、 イベントを企画して長久手市に持ち込んだんです。情報課職員の質問、行動力がすごいですね。何がきっかけで食品ロス問題を意識するようになったんですか。鈴木さん、2年前の春に海外研修に行ったんです。研修の最終日、もっといろいろ学びたいと思って急遽10日延長したんです。だからお金が全然なくて、持ってた数千円も宿代と交通費にほとんど消えてしまって、水しか飲めない状態が数日続いたんですよ。情報課職員の質問、危機的状況じゃないですか。それでどうなったんですか。鈴木さん、そんな中、日本の文化を伝えたくて路上で書道パフォーマンスをしていたら、見知らぬ外国人が、お前面白いな、一緒にご飯食べに行こうって声をかけてくれたんです。それでご飯をご馳走してもらったんですけど、もうめちゃくちゃ美味しくて、食のありがたみを痛感しました。忘れかけていた大事なものを思い出した感じです。なのに日本に帰ってきたら大量に食品が捨てられてたんです。それまでは何も思わないどころか意識したことすらなかった。このままじゃダメだなって強く思ったんです。情報課職員の質問、なるほど、確かにそういう状況にならないとありがたみってなかなか実感できないですよね。食べたい時に食べられるのが当たり前って思っちゃってます。鈴木さん、多分みんなそうなんです。僕もそうだったので。日本では年間600万トンから650万トンの食品ロスが出てるんです。これって国民一人当たり毎日お茶碗一杯分もの食品が捨てられてることになるんですよ。情報課職員の質問、そんなにも捨てられてるんですか。そんなに捨ててる意識はなかったです。でも確かに思い返してみると、私も野菜を腐らせちゃって捨てちゃったこと結構あります。安いからって買いすぎちゃって。今日から心を改めて吟味してから買うようにします。では最後に市民の皆さんにメッセージをお願いします。鈴木さん、どんな食べ物も捨ててしまえばゴミになってしまいます。そしてゴミを処理するための費用として税金が使われています。処理のために燃料が使われることで温暖化の促進にもつながります。食品ロスというとなんだか難しそう、意識高いねなんて言われることが多いですが、全然そんなことないです。だって皆さん毎日食事はするじゃないですか。もうそれは食品ロス問題に関わっていることです。まちづくり、なんなら世界づくりに携わってるんです。残さずに食べる、使い切れる量だけ買う、こんな些細な一人一人の行動で長久手市が、世界がいい方向に向かうんじゃないでしょうか。私の街づくりに関して、鈴木陽大さんのインタビューでした。これに関して家庭に眠っている食品大募集、家庭で不要な食品があればぜひ寄付してください。いただいた食品は認定 NPO 法人セカンドハーベスト名古屋を通して生活に困っている人へ無償で配布します。寄付いただきたい食品はお米、缶詰、インスタント食品、各種調味料、乾物、 飲料、お菓子などです。ただ、次に述べる食品は受け取りできません。賞味期限が2020年12月5日以前のもの、開封してあるもの、これはお米を除きます。アルコール類、瓶詰め、用冷蔵、用冷凍の食品、生鮮食品です。受け取り期間は10月27日火曜日から11月1日日曜日まで、9時から17時までです。場所は福祉の家1階事務室、各矯正ステーションです。この情報に関してのお問い合わせ先は、長久手市社会福祉協議会、電話62-4700までお願いいたします。次です。大募集、皆さんの力を貸してください。2019年度に市役所が行った行事・事業の数は、広報に掲載しているものだけでも約1000件ありました。2020年度は市民の皆さんと市職員が共に企画運営に携わり、今まで以上に市民の力で実施できないかを一緒に考え、見直しを進め、可能なものから市民主導型へ順次切り替えるための準備の一年としています。その上で、市民の力でできないものであれば、事業によっては2021年度以降の事業の見直しや中止、廃止も視野に入れて検討していきます。今回は児童館お助け隊を募集します。児童館の環境整備や活動補助など、児童館のちょっとした困りごとを助けていただけませんか。ちょっとしたお手伝いが子どもたちの笑顔につながるかもしれません。ぜひ児童館にお声かけてください。申し込み方法は、18歳以上の人で希望する児童館に電話してください。この件に関して問い合わせ先は、子ども未来課、電話 56-0616 にお願いいたします。現在、長久手市と市民の力で開催しているものを紹介します。まず、リリモテラス青空会議。青空会議は、現在施行中のリリモテラス公益施設を含め、リリモテラスエリア一帯の進捗状況について皆さんにお知らせするとともに、今後の整備や活用に向けた様々な意見交換を行うものです。今月は、長久手中央2号公園のグレードアップ設計についての方針説明や、公園の活用、運営方法などの意見・アイディア等についての意見交換を行います。リニモテラス公益施設の現場説明会も合わせて実施します。時は10月24日土曜日、10時から12時まで。場所は長久手中央2号公園などです。連絡先は、立つ瀬があるか、電話 56-0641 にお願いいたします。この他にも、ハンギングバスケット講習会、オレンジクルテカフェ、交流サロンの町線カフェ、認知症家族交流会の暁の会、花植え種団子体験講習会、花植え体験講習会などが記載されています。 次のお知らせは、災害時の避難のあり方についてです。災害時の避難のあり方が変わります。災害が発生し、避難所を開設する場合には、感染症対策に万全を期すことが重要です。長久手市は、新型コロナウイルス感染症防止対策を踏まえた避難所の開設について、次のように行います。避難所の密を避けるため、開設する避難所を増やします。避難所では、十分な換気と避難者のスペースを確保します。発熱、咳などの症状が出た人の専用スペースを確保します。なお、避難を検討する場合は、避難先は、1、自宅が安全なら在宅避難。2、可能であれば親戚・知人宅への縁故避難。3、避難所への避難の順番で検討してください。そして、消毒液や体温計、スリッパ、マスクなどを揃え、持参してください。また、2020年度の防災訓練について、感染症対策を含みます。長久手市では、例年11月に市内6カ所の小学校で、一斉防災訓練を実施し、多くの市民に参加していただいていましたが、今年度は参加者を地域の代表者に限定した避難所開設訓練を行います。以上の問い合わせ先は、安心安全課、電話 56-0611 です。次は、あなたの暮らしに消費生活情報のお知らせです。今回はよくある相談事例などをご紹介します。屋根を修理しますなどと語り訪問する業者について。質問。先日、自宅に加入している損害保険を使って屋根の修理ができる。申請のサポートをすると業者が訪問してきました。台風もあったことだしお願いしても問題ないでしょうか。答え。この場合業者と申請のサポートを受ける契約を結ぶことになり手数料を請求される場合があります。自然災害による住宅修理について保険金がもらえると勧誘されてもいくら支払われるのか、そもそも支払われるかどうかわかりません。まずは自身が加入している保険契約の内容を確認することが大切です。屋根の修理等を検討しているのであれば、契約をする前に複数の修理業者から見積もりをもらい、比較検討が必要です。不安に思ったりトラブルになったりした時には消費生活センターにご相談ください。長久手市消費生活センターは市役所西庁舎2階悩み事相談室内にあります。電話は 64-6503、専門の相談員が対応します。まずはお気軽にご相談ください。消費生活情報のお知らせでした。
変わりまして、シニアの広場、福祉の家の施設情報のお知らせです。歩行浴室、福祉浴室の臨時休業日は10月6日火曜日です。歩行浴室、福祉浴室の利用休止時間帯は10月14日、28日いずれも水曜日、午前10時から午後12時半まで、10月9日、23日いずれも金曜日、 午前10時から午後12時半までです。温泉スタンドの休止日は10月4日日曜日、5日月曜日、6日火曜日、7日水曜日です。このお問い合わせは福祉の家電話64-6500にお願いします。次にシルバー人材センター入会仕事説明会、時は10月23日、11月27日、12月25日金曜日、午後1時半から3時までです。場所は高齢者駅外センター2階会議室です。対象は市内在住の60歳以上の働く意欲のある人、新たな生きがいを見つけたい人です。この説明会を受けた人のみ会員登録ができます。お問い合わせはシルバー人材センター電話 62-9100 にお願いします。次にインフルエンザ予防接種のお知らせです。コロナ禍でのインフルエンザ重症化を予防できます。時は長久手市、日進市、豊明市、東郷町の指定医療機関、10月1日木曜から1月31日日曜日まで。愛知県広域予防接種実施医療機関は10月15日木曜日から1月31日日曜日まで。対象は1、市内在住で接種当日満65歳以上の人、2、市内在住の満60歳から満64歳で心臓・腎臓・呼吸器の疾病により身体障害者手帳1級程度の障害を有する人です。接種前に健康推進課窓口または電話で申し込んでください。2の方は接種1週間前までにご連絡ください。今年度に限り無料になります。実施期間中に1回までとなります。以上、お問い合わせは健康推進課電話 63-3300 にお願いします。変わりまして、今年度も計画づくりが始まっています。長久手市では市民一人一人に役割と居場所があることで生きがいづくり、幸せが実感できるまちづくりの取り組みの一つとして、皆さんと一緒に各種計画を作り上げていくことを進めています。お問い合わせは各課窓口または電話でお願いします。2020年度の市民主体の計画づくりは、1、多文化共生推進プラン、2、環境基本計画、3、障害者基本計画、障害福祉計画、障害児福祉計画、4、高齢者福祉計画です。計画ごとで開始する時期が異なります。市民主体の計画づくりとは、皆さんの生活に関係する各種計画の策定過程を知ってもらい、参加してもらい、ご意見を出し合ってもらうことにより、より多くの人が納得できる計画を市民の皆さんと一緒に作ることです。お問い合わせは政策秘書課電話 56-0600 です。環境基本計画では、暮らしの安心、健康、幸せや豊かさを環境から実感し続けられる街、そんな30年後の環境像に向け、今後5年から10年の間に優先的に取り組む施策を話し合いました。方策や効果の見える化を主軸として、環境にこだわる人づくり、地域づくりを推進していきます。 お問い合わせは環境課電話 56-0612 です。次に障害者基本計画、障害福祉計画、障害児福祉計画、次期の計画の重点項目が決まりました。要点は次の通りです。1. アウトリーチ、 2. 早期療育に向けた支援体制、 3. 一貫した支援体制、 4. 就労への支援、 5. 地域の共生、 6. 医療的な対応、 7. 災害時の対応。このお問い合わせは福祉課電話 56-0614、 子ども家庭課電話 56-0633 にお願いします。代わりましてお知らせコーナーです。次のイベントは新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止となります。上郷の敬語祭り、お問い合わせは障害学習課電話 56-0627 です。次にラリージャパン2020、お問い合わせは政策秘書課電話 56-0600 です。なおその他のイベントについては長久手市のホームページをご確認ください。次に暮らし環境から、 J アラート全国一斉情報で伝達訓練のお知らせです。時は10月7日水曜日午前11時から、場所は市内10カ所に設置してある防災行政無線です。内容は音声放送およびサイレンが鳴ります。なおこれは全国的に行われます。お問い合わせは安心安全課電話 56-0611 にお願いします。次に健康福祉から、年金生活者支援給付金のお知らせです。公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために年金に上乗せして支給されるものです。日本年金機構から届く請求書に記入し、日本年金機構に提出してください。日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。電話で口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。お問い合わせは年金ダイヤル電話 0570-05-1166-65 にお願いします。次に赤い羽共同募金のお知らせです。10月1日から全国一斉に赤い羽共同募金が展開されます。共同募金運動は地域福祉を推進し、明るい福祉のまちづくりを支援するため、一人一人が協力し合っていく住民相互の助け合い運動です。皆さんからお預かりした募金は福祉教育など地域福祉を推進していくために活用されています。このお問い合わせは共同募金委員会の事務局、社会福祉協議会、電話 62-4700 です。次に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた人というお知らせです。市国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者に対する新型コロナウイルス感染症の傷病手当金の支給適用期間を12月31日まで延長します。 また新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料、保険税の減免申請の受付も引き続き行っています。このお問い合わせは保健医療課国保年金係、電話 56-0618、 医療係、電話 56-0617、 長寿課、電話 56-0613 にお願いします。